ではお伝えしてまいりましょう。はじめは、夏休みもみんな集まれをお届けします。まず、放課後子ども広場をご案内します。夏休みや平日の放課後などに、小学校の校庭などの学校施設を利用して、小学生が自由に集い、自主的に活動する遊びと学びの場です。学年が異なる子どもとの交流、子どもたちの身体・コミュニケーション能力の育成、自習の機会の提供により学ぶ意欲を育みます。子ども広場は現在23校で実施しています。8月25日水曜日から戸塚第三小学校子ども広場が始まります。23年度には区内のすべての小学校で実施する予定です。学童クラブとは違います。放課後子ども広場はお子さんをお預かりする場ではありません。保護者と子どもの自己責任で自由に参加し、自由に帰宅してください。利用には登録が必要です。実施校の子ども広場実施時間中に保護者の方が直接お申し込みください。では、実施校と終了時間をお知らせします。愛実小、牛込中野小、江戸川小、落合第五小、市ヶ谷小、筑戸小、戸塚第二小、富久小、四ツ谷小、以上は終了時間午後6時。大久保小及び戸塚第三小、こちら2月から9月は午後6時まで、10月から1月は午後5時まで。なお、戸塚第三小は8月25日水曜日から。戸塚第一小、2月から10月は午後5時半まで、11月から1月は午後5時まで。柏木小、天神小、四ツ谷第六小、ヨドバシ第四小。以上は終了時間。3月から9月は午後6時、10月から2月は午後5時。落合第二小、落合第三小、落合第四小、落合第六小、富山小。以上、3月から10月は午後5時半、11月から2月は午後5時。鶴巻小、与朝町小、早稲田小。この3校は、2月から10月は午後5時、11月から1月は午後4時半までです。なお、夏休み期間中は午前10時から、富久小は午前9時からとなります。登録時に保険料年額200円が必要です。保護者が直接登録に来られない方は、新宿未来創造財団子ども地域課電話 3232-5122 番にご連絡ください。富久小学校子ども広場電話 3358-9071 番、四ツ谷第六小学校子ども広場 3357-7891 番、戸塚第三小学校子ども広場 3368-8167 番、こちらを希望する方は各広場へお申し込みください。以上、詳しいことの問い合わせは、本庁舎2階子どもサービス課事業係、電話 5273-4544 番へどうぞ。次は、プレイパークで遊ぼう。自分の責任で自由に遊ぶ子どもの遊び場プレイパーク。現在、区内7公園で行われている区民の皆さんの自主的な活動で、活動経費の一部を区が助成しています。汚れても、少し危なくても、多少の怪我をしても、子ども自身がやりたいことに挑戦できる貴重な遊び場です。また、子どもだけでなく、活動を支援する学生や社会人、地域の高齢者など、さまざまな年齢の方が集う場にもなっています。未就学児も思いっきり遊べるプレイパークで、普段一人ではできないワクワク遊びに挑戦してみませんか？では、プレイパーク名、活動場所、活動日時、お問い合わせ先などです。落合プレイパーク、活動場所、西落合公園、西落合 2-19、活動日時、毎週月曜、水曜、金曜日、午後3時から4時45分。なお、8月24日火曜日まで、夏季休業、夏の休業となります。落合中央公園、上落合 1-2、こちらは不定期開催です。落合プレイパークお問い合わせ先、電話 090-4451-3762 番。 次に西新宿冒険遊びワンパーク、新宿中央公園西新宿 2-11 不定期開催、なお8月29日日曜日、こちら開催予定です。お問い合わせ先電話 090-7949-2379 番。次に四ツ谷冒険遊びの会、南元町公園南元町20、毎月第1第2金曜日午前11時から午後5時、8月29日日曜日も開催予定。若葉公園若葉 3-4、毎月第3から第5金曜日午前11時から午後5時。四ツ谷冒険遊びの会、お問い合わせ先電話 090-7241-9359 番。新宿富山プレイパーク、都立富山公園大久保地区のびのび広場大久保 3-5、毎週火曜日から土曜日午前10時から午後5時、木曜日は午後1時半から5時まで。電話 090-1846-8004 番。神楽坂遊びの森、白金公園白金町3、不定期開催、なお8月29日日曜日は開催予定。電話 090-5305-7153 番と以上です。詳しいことのお問い合わせ先は本庁舎2階子どもサービス課事業係、電話 5273-4544 番です。以上、夏休みもみんな集まれをお届けしました。次は、騙されないで架空不当請求にご注意くださいです。架空不当請求が多発しています。その手口はどんどん変化し、より巧妙になっています。若年者、高齢者に限らず、幅広い年齢の方が被害に遭っています。今回は、よくある手口の例と被害に遭わない対処法を紹介します。お困りの時は消費生活センターにご相談ください。まず事例1、民事訴訟通告書での架空請求。商品代金が未納なので民事訴訟の手続きを取るという内容の民事訴訟通告書が届きました。身に覚えがなかったのですが、連絡するとお金を払えば今なら訴訟を取り下げられるという高額な料金を要求されました。裁判所からの通知を装った架空請求です。通知が本物かどうかわからないときは、通知書に書かれた連絡先には絶対に連絡をせずご相談ください。裁判所からの通知かどうか見分けるポイントです。裁判所の支払い督促などは、はがきや普通郵便で届くことはなく、特別送達と記載された裁判所の名前入りの封書で届きます。事例2、総合情報サイトの大会未処理を理由にした架空請求。以前登録された情報サイトから無料期間中に大会処理がされなかったため、登録料金、延滞金が発生した、早急に手続きするようにというメールが携帯電話に届きました。自宅などへ回収に行くと書いてあったので連絡をすると、利用していないのに料金を請求されました。不特定多数に同じ内容のメールを送りつけ、不安になって連絡した方に料金を請求する悪質な手口です。一切無視して連絡しないようにしましょう。事例3、無料サイトから出会い系サイトに登録されてトラブルに。インターネットの無料の占いサイトや検証サイトを利用したら、出会い系サイトに登録され、メールが届くようになりました。メールの相手から、メールを利用した分の料金は後で払うと言われましたが、支払われないまま利用料を請求されました。インターネット上のあるサイトに登録すると、いくつものサイトに同時に情報が流れる仕組みになっていると考えられます。メールの相手は、桜、サイト側が雇っている偽の利用者で、利用者を装って有料サービスを利用させようとする役割の人の可能性もあります。インターネット上には個人情報の収集を目的とした無料サイトもあるので、個人情報の入力には注意が必要です。事例4、インターネットを見ていたら急に有料サイト画面に変わる不当請求。 無料と表示されたサイトを見ていたのに、何かのボタンをクリックしたら、突然有料サイトの登録料金請求画面が表示されました。申し込む意思がないのに勝手に登録されたサイトからの請求は無視しましょう。有効な契約には、契約の確認や訂正ができるボタンが必ず表示されます。操作ミスをしてもいきなり契約にはなりません。誤って登録されても IP アドレスなどからは個人情報は流れません。以上です。また、振り込め詐欺にご用心。振り込む前に相談を。詐欺の手口は様々で、犯人はとにかく振り込みを急がせます。慌てずに家族にしかわからないことを質問してみましょう。おかしいと思ったら家族や行政機関に相談するか110番してください。還付金詐欺。区役所、税務署、年金事務所、銀行、電力会社などの職員を装い、医療費、税金、年金、利用料金の還付金があるなどと、払いすぎたお金が戻るかのように電話をかけてきます。携帯電話で指示しながら ATM、現金自動預け払い機を操作させ、お金を振り込ませます。融資保証金詐欺。金融業者を装って、ダイレクトメールや広告を出し、融資する前に保証金が必要と偽って、融資を申し込んだ人にお金を振り込ませます。オレオレ詐欺。家族を装って、株取引で失敗し会社のお金を使い込んだ。交通事故を起こして示談金が必要、などと電話をかけてきます。事前に携帯電話の番号が変わったと連絡してから、家族を装って電話をかけてくる手口もあります。さて、社債や未公開株の購入にもご注意を。他社の社債などの販売勧誘ができるのは、金融商品取引業者、証券会社に限られます。また、公募債と異なり、幅広く投資家に、私募債を販売・勧誘することはありません。未公開株詐欺の被害者を狙った二次的被害も発生しています。怪しいと思ったらご相談ください。相談は、新宿消費生活センター相談室へ、電話番号 5273-3830 番です。月曜から金曜日、午前9時から午後5時まで、祝日などと年末年始を除きます。所在地は新宿 5-18-21、第二分庁舎分館2階。来所相談、こちらは月曜から金曜日、午前9時から午後4時半まで、祝日及び年末年始を除きます。対象は区内在住在勤在学の方、費用は無料です。ところで、多重債務でお困りの方へ。多重債務は必ず解決できます。弁護士、生活福祉相談員などが相談をお受けしています。ぜひご利用ください。相談日時、毎月第2、第4月曜日。祝日と年末年始を除きます。7月は26日月曜日。8月は9日月曜日と23日月曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。相談場所は、区役所第一分庁舎2階区民相談室。申し込みは事前に電話で、第二分庁舎分館2階、新宿消費生活センター相談室、電話番号 5273-3830 番へどうぞ。以上のお問い合わせは、第二分庁舎分館2階新宿消費生活センター、電話 5273-3834 番へどうぞ。架空不当請求にご注意くださいでした。続きまして、水と緑を生かした良好な景観を作る景観まちづくり計画を一部改定します。区では景観法に基づく新宿区景観まちづくり計画を21年4月に施行し、町の記憶を生かした美しい新宿を作ることを目標に、良好な景観の形成に取り組んでいます。計画ではすでに広域的な景観形成がされている地区、景観上の特性が周囲と異なり特に良好な景観形成が必要な地区、 まちづくりが先進的に行われ、将来イメージが共有されている地区などを、地域の景観特性に基づく区分地区に指定していくことで、地域特性を生かした景観形成を進めています。今回、外堀周辺と妙正寺川周辺の区分地区への追加を主な内容とする景観まちづくり計画の一部改定案、素案をまとめました。素案は、景観と地区計画課及び本庁舎3階、校長担当課、本庁舎1階、区政情報センター、四ツ谷、丹須町、落合、第1、落合、第2の各特別出張所で閲覧できるほか、新宿区のホームページでご覧いただけます。改定案にご意見をお寄せください。皆さんからいただいたご意見を参考に、今後計画の一部改定を進めます。ご意見には住所・氏名のほか、区内在勤・在学の方は勤務先・学校の名称と所在地を記入してください。氏名などの個人情報は公表しません。提出先ですが、8月26日木曜日までに、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎8階、景観と地区計画課、電話 5273-3843 番、ファックス 3209-9227 番へ、郵送もしくはファックス、または直接お持ちください。郵送の場合は26日必着です。なお、新宿ホームページでも受け付けます。改定案の説明会にご参加を。お住まいの地域にかかわらず、どの会場でも参加できます。当日直接会場へおいでください。日時と会場です。8月4日水曜日午後2時から、三栄町22新宿歴史博物館、7日土曜日午前10時から、中落合4-17-13、落合第二地域センター。7日土曜日午後2時から、下落合4-6-7、落合第一地域センター。17日火曜日午後2時から、丹須町15、牛込丹須地域センター。なお、当日は DVD、歴史探訪、江戸城外堀物語、昔と今の上映を同時開催します。区の学芸員が解説をします。解説は7日はありません。以上、お問い合わせは、本庁舎8階景観と地区計画課、電話 5273-3843 番へどうぞ。以上、景観まちづくり計画の一部改定についてお伝えしました。変わりまして、福祉ガイドです。まず、区立障害者福祉センター講演会、今から考え行動しよう、子どもの自立と社会参加。日時は8月7日土曜日午後1時から4時まで。対象は、障害のある子どもの保護者・支援者、障害児・教育関係者ほかです。内容は、20歳までに知っておきたい障害年金、社会保険労務士の松山純子氏が当たります。また、雇用の現場からますます拡大する多様な働き方ほか、こちらは株式会社 D&Y 代表取締役杉本大輔氏。なお、講演終了後、個別相談も受け付けます。費用は無料。会場申し込みですが、当日直接、富山 1-22-2、区立障害者福祉センター、電話 3232-3711 番、ファックス 3232-3344 番へどうぞ。次に、家族介護者教室交流会、8月25日水曜日午後1時から3時半。会場は若松町 12-6 若松地域センター。対象は区内在住で高齢者を介護している方。介護経験があり交流会の活動に意欲のある方30名です。内容は講演、認知症の正しい知識、ここまで進んだ薬物を使わない認知症治療。講師は鈴木委員医師、木原幹博氏と参加者同士の交流会です。費用は無料。申し込みは電話で、若松町高齢者総合相談センター 5292-0710 番へ。こちら先着順です。 介護のため参加が難しい方にはデイサービスの利用、ヘルパー派遣の利用などの支援をします。次にファミリーサポートセンターで利用会員、提供会員を募集します。保育施設などへの子どもの送迎や短時間の預かりなど子育ての支援を受けたい方、利用会員と支援を行いたい方、提供会員の会員制の相互援助活動です。なお利用には登録が必要です。1、利用会員の登録を希望する方、こちら説明会に参加してください。予約制です。説明会会場と日時、区社会福祉協議会高田の馬場 1-17-20、 毎月 2-3 回、8月は4日水曜日、16日月曜日、28日土曜日、9月は2日木曜日、15日水曜日、10月は6日水曜日、14日木曜日、22日金曜日に開催します。時間などはお問い合わせください。また信濃町子ども家庭支援センター、信濃町20、9月27日月曜日午前10時半から正午、中落合子ども家庭支援センター、中落合 2-7-24、 10月30日土曜日午前10時半から正午です。対象は区内在住在勤で子育ての支援を必要とする生後43日以上の子どもがいる方、各回10名程度。次に2、提供会員の登録を希望する方、登録前にセンターが実施する講習会と説明会に参加していただきます。1回の講習で受講できなかった科目は次回の受講もできます。講習会日時、9月9日木曜日、10日金曜日、13日月曜日、14日火曜日、午前9時半から午後4時半、全4日となります。会場は区社会福祉協議会、対象は区内在住在学の18歳以上で心身ともに健康な方30名。費用はテキスト代ほかで2500円です。どちらも申し込みは、1は電話で、2は8月31日火曜日までに、電話かファックスで、記載例のほか生年月日、ファックス番号、こちらお持ちの方、以上を記入して、区社会福祉協議会ファミリーサポートセンター、電話5273-3545番、ファックス5273-3082番へどうぞ。なお、お伝えした1は先着順、2は応募者多数の場合、抽選となります。以上、福祉ガイドでした。変わりまして、地上デジタル放送への移行まであと1年、地デジの準備をお手伝いしますをお届けします。これまでのテレビ放送、地上アナログ放送は、平成23年、2011年、7月24日までに終了し、地上デジタル放送に完全移行します。区では、総務省テレビ受信者支援センター、愛称デジサポと連携し、地域センターで相談会、説明会を開催しています。また、移行にかかった費用の一部を助成しています。地域センター地デジ相談会説明会にご参加を。地デジ対応がまだお済みでない方はぜひご参加ください。事前申し込みは必要ありません。当日直接会場へおいでください。日程、会場は次の通りです。まず開催日、8月7日土曜日、会場は高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センター。10日火曜日、若松町 12-6 若松地域センター。17日火曜日、北新宿 2-3-7 柏木地域センター。21日土曜日、下落合 4-6-7 落合第一地域センター。28日土曜日、早稲田町85榎木町地域センター。9月7日火曜日、大久保 2-12-7 大久保地域センター。11日土曜日、内藤町87四ツ谷地域センター。14日火曜日、中落合 4-17-13 落合第二地域センター。22日水曜日、タンス町15牛込タンス地域センター。25日土曜日、西新宿 4-33-7 角筈地域センターです。時間ですが、いずれも1日2回開催で、午前の部説明会は午前10時から10時半まで、相談会は午前10時から正午まで。午後の部 説明会は午後1時半から2時、相談会は午後1時半から3時半までです。費用は無料。お問い合わせは本庁舎3階、総務課総務係、電話5273-4323番へどうぞ。さて、地デジへの移行にかかった費用の一部を助成します。地上デジタル放送に移行した方へ、該当する方はお早めに申請してください。助成の対象は次の1から3、いずれかの世帯のうち、その後お伝えするすべてに該当する世帯です。1、65歳以上の方がいる60歳以上の方のみの世帯。単身世帯は65歳以上の方。2、一人親家庭の医療費助成を受けている世帯。3、東京都の自立支援医療受給者証、精神通院をお持ちの方がいる世帯。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は対象外と。以上のいずれかの世帯で、21年4月1日から23年3月31日に助成対象経費を支払った、また助成対象経費を支払った年度、21年度または22年度の住民税が非課税。助成対象経費の支払い日にも、助成申請時にも、区内に在住、新宿区に住民登録または外国人登録しているのすべてに該当する世帯です。さて、地デジの準備をお手伝いしますの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。